にあります白河市キリスト教会の麻生です。それでは早速ですけども御言葉を開いてご一緒に学んでいきたいと思います。詩法にも書いてありますけれども、マタイの福音書の4章の4節、よく知られている箇所かと思いますけれども、マタイの4章4節の御言葉を最初にお読みしたいと思います。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。イエス・キリストが荒野で悪魔から試みを受けられ、そしてそのクライマックスと言われているのがこのこれからの箇所ですけれども、今日はその第一番目のところを見ていきたいと思います。つまりイエス様が荒野で大変な苦難を受けていらっしゃる時に語られた御言葉であるということです。これは私たちがクリスチャン生活の中においてさまざまな苦難に遭いますけれども、その時に私たちはどのように対処していけばよいかということの基本的なことがここに記されていると思います。で、悪魔が誘惑したその言葉というのが3節に書いてありますけれども、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。でもう少しこの箇所を説明すると、あなたは神の子なのだからこの石がパンになるように命じなさいというふうに読める箇所です。つまり悪魔というのはイエス様が神様の子であるかないかということを知らないわけではないんです。他の箇所を見ると、イエス悪魔はイエス・キリストが神の御子であるということを我々以上に十分に知っているものなんです。だからあなたは奇跡を行う力も持っているはずだから、そしてあなたが今ここで空腹で餓死しようとしているんだから、この石をパンに変えて、そしてそれを食べたらちゃんと生きていけるからいいじゃないか。で、それがあなたがこれから、いろんな宣教活動をしていくために必要なことだから、だからやっていきなさいよっていう、そういう誘惑をかけたんですね。だからまずあなたはお腹をパンで満たすことですよというふうに悪魔は誘惑仕掛けてきたわけなんです。で、それに対してイエス様は、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によると言って、この悪魔の言葉を跳ねつけられたんですね。で、以前私が公務員として働いていた時に、この御言葉を知っている人が私がクリスチャンであることが分かると、こういうふうに語りかけてきました。この箇所からですね、そりゃパンだけでは生きられませんよ、おかずも必要でしょうねとかね、魚も必要ですし、肉も必要ですし、野菜も必要ですし、それはパンだけではちょっと栄養不足で無理ですねっていうふうに言われたことがあります。で、もしも本当にこの箇所がそういう意味だけならば、イエス様は人はパンだけで生きるのではなく、おかずでもおかずも必要だと言われるはずなんです。ところが後半の方を見ますと、神の口から出る一つ一つの言葉によるとおっしゃったんです。ということは、その方の言われた理解はかなりずれているんではないかということですね。あまりにも限定した、文字通り言ってあるということはいいんですけれども、あまりにもちょっと偏りすぎた、解釈の仕方だということになりますね。で、他にはですね、クリスチャンの方もこの箇所を説明するときに、もう少しマシな回答されるわけですけれども、こういうふうにおっしゃる方がかなりおられるかと思いますが、人間の肉体のためにはパンが必要だ、つまり食物ですね、食物が必要だけども、霊のためには神の言葉が必要だと。つまり肉体と霊と分けて、肉体にはパン、食べ物でも、霊の部分は神の言葉が必要だというふうにイエス様はここでおっしゃったんだという、そういう解釈ですね。 まあ、それはなるほどというふうに納得するような答えなんですね。しかし私たちはこの箇所の出どころである旧約聖書の申命記から本当はどういうことをイエス様が考えてこの御言葉をおっしゃったのかということを今日はご一緒に学んでいきたいと思います。で、結論から先に言いますけれども、困難な時に当然のごとく石をパンに変えて食べればその困難を乗り切れそうですけれども、イエス様がおっしゃったのはですね、結論から言うと神の言葉によらなければたとえ石をパンに変えても食べることはできず、そして生きられませんよっていうことをおっしゃったんです。つまり肉体と霊とを別々にしておっしゃったんではなくて、神の言葉がなければ肉体も霊も生きること、両方とも生きることはできませんよとおっしゃったんだと、私はそのように申命記から理解したんですね。ちょっとその申命記の箇所を開いていただきたいと思いますけれども、申命記の8章の3節です。申命記の8章の3節です。そこを読みいたします。そこで、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。でこの箇所からイエス様は悪魔に語られたわけですね。でこの箇所というのはイスラエルの民がアラノを旅していました。約40年が旅していましたけれども、マナという食物を天から与えられて、で、まあ、その後のことがここに記されているんですけども、まあ、その与えられました。でけれどもですね、この箇所が言おうとしているのはマナが天から降ってきて地上に積もって降り注いだとしても、必ずしもそれは人々のイスラエルの民の食物とはならなかったんです。つまり神の言葉の通りにしなかったものはそのマナにありつけることができなかったんで、ありつけなかったんです。食べられなかったんです。で食べられないということは結局それが続くと死を招きますからね。そのことをここで言ってるんです。で神様が天からマナを降らせられたときに、どういう神の言葉を民に語られたのかといいますと、まず第一番目として、ね、毎朝早く起きてその日の分だけ集めなさいと言われたんです。ところがその言葉を無視した民がいまして、日が昇った後集めに出かけたんです。そしたら溶けて集められなかったんです。いわゆるその日その人にとっては食べることができなかったんです。まあ、ひょっとしたら友達からちょっと分け前もらって食べたのかもしれませんけども、直接的にはその人は食べられなかったんです。溶けてしまって食べられなかったんです。これ2番目の御言葉です。神様は毎日その日の分だけ集めなさいと言われたんです。その日の分だけです。そしたら私たちは当然効率を考えますから、人間というのは効率を考えますから、毎日は面倒くさい、時間のロスだ、2日か3日分一緒に集めたらいいんじゃないかと、まあ、当時冷蔵庫はなかったでしょうけれども、それを貯めておけば明日も明後日も朝早く起きなくてもいい、だから3日分ぐらい食べよう、貯めておこうと思った人がいたようです。ところが2日分3日分集めてもその日の分だけは食べることができたんですけども、その翌日はもう腐って食べられなかったんです。たくさん集めたけれども全部それが腐って食べられなかったんです。これ3番目です。1週間のうちに 6日目だけは2日分のパンを集めなさいって言われたんです。これも神の言葉です。6日目にだけは2日分、7日目は降らないから2日分集めなさいとおっしゃったんです。でところがですね、それを守らなかった人がいました。そして7日目にも集めに出かけたんです。そしたら何にもなかったんです。つまり食べられなかったんです。今だいたい3つの御言葉、言葉を神様が民におっしゃったんですけども、その通りにしなかったら食べられなかったということなんです。だから目の前にマナを見、あるいは友達とか周りの人たちがマナを持っておいしそうに食べているのを見たでしょうけれども、自分自身のことだけから言うと食べられなかったんです。神の言葉を全部きっちり守ってその通りに行動しなければ食べられなかったんです。そういうことがここに書かれていて、申命記はそのことを振り返ってね、神様はイスラエルの民が本当にですね、私の言葉に頼って生きるかどうかをその訓練するために、その食物がないという状況をあえて作られて、そしてその時に神の言葉によってその食物を得るという、その方法、つまり神の言葉が基本的にしっかりなければ、いくら人間的な考えでどうこうしてもそれは結局は食べられなくなってしまうんですよ。食べられないんですよ。そのことをしっかりと覚えておきなさいというふうに後から振り返って言ってる箇所が申命記なんですね。だから困難な時に神様が私たちを訓練させるという意味でこのことをされたということなんです。で、それは別にこの箇所だけではないんです。もう一つの箇所をちょっと見ていただきたいんですけども、第二列王記の7章の一節です。列王記第2の7章です。7章全体に書かれていることですけれども、これもですね、この箇所は神の言葉を信じなかったために食べ物があるのに食べられなくて死んでしまった人のことが書かれています。概略をちょっと説明していきますと、アラムというこの国の王様がイスラエルのサマリアという町を攻めて包囲していました。当然包囲していますから外からの供給ルートも断たれています。しかもその時にちょうどその中でも飢饉が起こったんです。それは大変な飢饉で、ただ単に、食べ物が減ったなっていう飢饉じゃなくて、子供を殺してそして煮て食べようかというふうなことをさえする、そのことさえしなければ生きていけないような、それくらいの飢餓状態だったんです。本当に命の危うい、もうおそらく多くの人が亡くなったかもしれませんけれども、それくらいの困難な時だったんです。でその時に神の言葉を預言者エリシャという人が伝えました。どう伝えたかというのが7章の一節に書かれています。でどういうことを伝えたかと言いますと、エリシャは言った、主の言葉を聞きなさい、主はこう仰せられる、明日の今頃サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。つまり明日この飢餓状態は全くなくなるって言ったんです。しかも上等のものが食べられるって言ったんです。これ普通私たちはそんなこと聞いたときにどう思いますか？おそらく100人いたら100人がそんなバカなと。ほら1年後だったら分かりますよ、半年後だったら分かりますよ、まあ1ヶ月後だっていうならば、まあなんとかそれは信じましょう。だけども明日です。明日 この飢餓が全くなくなるって言ったんです。神の言葉として言ったんです。皆さんもしもそこにいたならばどういう答えをされますか。そんなバカな、おそらく私も言うんじゃないかと思いますよ。あまりにもひどい。私も信仰を持ってるけどね、神を信じてるけどもね、まあ、それはちょっとひどすぎますね。まあまあなんていうことを言うんだろうと思ってね、エリシャをちょっと見下したかもしれません。で、私と同じような考えを持つ人がいました。侍従がいました。その侍従はこう答えています。2節です。しかし侍従で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えていた、つまりエリシャに答えていったんですね。たとえ主が天に窓を作られるにしてもそんなことがあるだろうか。そんなことはないって言ったんです。絶対ないって言ったんです。そしたらエリシャは答えました。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないと、エリシャは、神の言葉はそう言ったんですね。でこれはどうなったのかということですけれども、この流れをずっと見ていきますと、実は神様が奇跡的にその敵の群れの中に、いわゆる内紛を起こすようにされたんですね。大きな音をそこで起こされて、もう敵が攻めてきたと思って、その軍隊が慌てふためいたんです。そしてもうすべてのものをそこにほったらかして、もうみんな逃げたんです。もうすっからかんです。で、あるものはもちろん食料がいっぱいあります。兵隊たちの食料とか、まあ、武器ももちろんいっぱいあるんです。で、そのことをここではですね、私の聖書では古い聖書ですので雷病人たちですけども、今はツァラトになって、ツァラートになっているかと思いますけども、その人たちがそこに行って発見するんです。で、これは私たちだけでこんなおいしいものを食べたんではですね、ちょっとはいけないな、じゃあみんなに知らせに行こうと言って知らせに行ったんです。で、知らせを聞いた人もですね、最初は半信半疑です。そんなことあるもんか、まあ、でも行ってみたら本当に食料がいっぱいあったんです。さあ、そこで先ほどですね、神の言葉を信じなかった侍従はどうなったかということの結論を見ていきたいと思いますが、それは、最終的に16節から読んでいきましょうか。7章の16節から読んでいきます。そこで民は出て行き、アラムの陣営をかすめ奪ったので、主の言葉の通り、上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られた。王は例の侍従、その腕に王が寄りかかっていた侍従を門の管理に当たらせたが、民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。王が神の人のところに下って行ったとき話した神の人の言葉の通りであった。つまり、侍従が門の管理に当たらせられてですね、多分こういろんな人の出入りが、食料のこう輸送とかのそういう管理に当たらせたんでしょうね。その時に民がどーっと来て踏みつけられて死んでしまったんです。つまり彼は、侍従は大量のおいしい食物を見てたんです。 見たんですけども、それを味わうことなく踏まれて死んでしまったんです。原因は何ですか。管理の仕方が悪かったからなんですか。門の管理の仕方がもうちょっとね、警備をちゃんとして踏まれないようにすべきだったんですか。いや、それ以上に重要なことは、彼は神の言葉を信じなかったんです。バカにしたんです。その結果、予言通りに彼は死んでしまったってことなんです。これが神の言葉の力、いわゆる本来イスラエル人ですから、神の言葉を信じて、エリシャの言葉を信じて、そしてこの国を運営し民を導いていくはずなのに、その侍従がそのことを無視して常識で判断していった結果、自分は食べられずに死んでしまったっていうことなんです。そういうことがここに書かれているわけですね。つまり侍従は困難な時に神の言葉を信じることを軽んじたんです。この世の常識の方を彼は重んじたんです。常識ではありえないと言って神の言葉を軽んじたんです。で、クリスチャンが 困難の中にあるときには神の言葉に耐えるという訓練を受けているときだと理解してください。神様は、皆様が困っているのを見てただ喜んでいらっしゃる神様ではないんです。神様はもうありとあらゆるものを持っていらっしゃいます。そしてそのものでもってあなたを助け、あなたを励ましたいんです。ただ問題は私たちが神の方を向いて神の言葉に頼るということをすればいくらでもいただけるものなんです。ところが不信仰のゆえに私たちがなかなか神の方を向くことをしないんですね。だから神様はそういうなかなか神の方を向こうとしない人間であることを十分ご存知なので、そのために神様は訓練をされるんです。その訓練は決して嫌な、あるいは最後は苦しい結果だけで終わる訓練ではないです。皆さん子供の頃からおそらくさまざまな訓練を受けてこられたと思います。私も受けてきたと思うんですけども、あんまり記憶ないですけども、母親父親はですね、一生懸命訓練させると思います。例えば縄跳び一つでもですね、さあやってみなさいよとかね、下手でもあだいぶ上手くなったよとかね、鉄棒一つでもですね、もうちょっと頑張りなさいよとちょっとこう支えたりしてね、で子供はできないできないと言うかもしれませんけども、もうちょっともうちょっとと言ってね、これ訓練ですね。で生活の中でもさまざまな訓練、ずっと生まれた時からもう訓練の受け続けです。もちろんあまりにも激しくて子供を殺してしまうようなことをしたらとんでもないことですけども、ちゃんと子供を愛して子供の力を見て、そして親は適切な訓練をしていくわけです。訓練をしないで放っといたら子供はどうなっていきますか。もうわがままやり放題の子供しか、わがまま放題の大人にしかなりません。だから現代子供たちが悪いのは、子供が悪いんじゃなくて親が悪いんです。親自身がもうこんなもんだと思ってるから、訓練を受けないままできてるから、それが子供にも影響して子供にもやり放題、自由自由だということを間違って理解してやり放題をさせている。でも子供たちも必要なことは訓練していかないといけないんです。私たちが罪人でなければ訓練する必要はないんですけども、もともとというか生まれた時からアダムの以来ずっと罪人ですから、少しでも訓練していかないと神が喜ばれるような姿にはなっていかないんですね。だから訓練は必要なんです。しかも神様は困難の中で訓練をされるんです。つまり私たちが困難でない時には訓練を受けようとする気持ちすらないんです。十分満たされている、経済的にも人々からの評判も十分満たされている、これ以上私は必要ありません、つまり神の言葉を耐える必要はありません、私は今の私で十分です、そしていろんな困難があっても私は今までたくさんの経験を積んできました、クリスチャンとしての経験も積んできました、今さらいちいち神の言葉を開いてどうかどうだこうだということを必要ありません、私は十分にも知っていますから、私は今までのことを考えて自分の中でその考えを作ってそしてやっていきます。神の言葉今さら重要視する必要はありません、もう十分に過去やってきましたからと言って継続する訓練を受けることをしないんだったならば、それは悪魔の罠に引っかかってしまうクリスチャンになってきます。つまり悪魔というのはイエス様を誘惑するときに、パンさえあれば良いと言ったんです。でパンというのは結局衣食住のことですね、食べ物だけではなくて衣食住全部、これがあればあなたは生きられますよというふうに誘惑してきたんです。だからいちいち神の言葉そんなに尊重しなくてもいいですよ、教会に来て神の言葉を聞くのはいいんですけども、そんなに重要視しなくてもね、そこそこ聞いとけばいいですよっていうふうに割と軽く神の言葉っていうのを私たちは受け取ってしまいがちなんです。しかも衣食住のことだけではなくてですね、実はこのパンという言葉の中に私はもっと広い意味があると思います。つまり私の考え方、 私の生き様、私の価値観、これもひょっとしたらパンではないかと思うんです。いや、サタンがあなたに対してですね、あなたの考え方で生きなさいよ、あなたの人生はあなたが決めるんだからね、そんないちいち神様に聞く必要ないですよ、あなたの考えで生きなさいよ、そういう誘惑をサタンは私たちにかけてくるんです。これから人生どうしようかな、どの道を通っていこうかな、どういう将来を描こうかなと思うときに、いやいや、あなたは自分で考えてね、自分の力があるんだから、あなたはそのことを判断する力があるんだから、石をパンに変えるような力がある、あなたの判断する力があるんだから、あなたの考えで生きなさいよ、そんな聖書を開く必要ないですよ、という誘惑をクリスチャンはしょっちゅう受けていると思います。それは常識的ですし、誰からも反対されないですし、そうだというふうに思ってしまうんですね。で、神様がクリスチャンに願っていらっしゃることというのは、ただ単に素晴らしい人になることではないんです。で、神様の言葉によって生きる人を神様は願っておられ、そういう人が増えることを願っていらっしゃるんです。どんなに貧しくても、逆にどんなに富んでいても、あるいは人々から褒められているものであっても、あるいは褒められていないことであっても、とにかくそんなことに振り回されるのではなくて、あなたは何によって生きるんですか、つまり神の言葉によって生きなさいよ、で、神の言葉によって生きる人になってほしいということを神様は本当に心から願っていらっしゃるんです。イエス様の生涯を見ていきますと、よくイエス様は祈っていらっしゃいます。で、神の御子だから祈る必要がないんではないか、神の御心を全部ご存知だから、そんなことを時間の無駄だというふうに考えるかもしれませんが、イエス様はとにかくしもべとして来られていますので、父なる神様がどのように私を導かれるのかを祈りでもって真剣にそのことを求めて、そうしながらあの生涯を送られたんです。十二弟子を選ぶときにも徹夜で祈られたんです。おそらくあの祈りの中で、イスカリオとユダを入れなさいと言われたときに、え、あいつ入れるんですか、まあ、思ったか思わないか書いてないので分かりませんけれども、ドキッとされたかもしれませんね。しかし祈って祈って、これは父なる神様の御心だということで、イエス様はそれを受け入れられたんです。で、そういったことが福音書のあちこちに散りばめられています。つまりイエス様はある意味で私たちクリスチャンの模範であるお方ですから、私たちもそういうふうに祈って、あるいは神様の御言葉をしっかり求めて、そこに従っていくという、そのことが当然のごとく求められているわけですね。だからそういう姿でもって生きる人を神様は喜ばれるっていうんです。で、このような判断とは違います。で、クリスチャンであってもですね、結構神の言葉に反抗している人がいらっしゃるかもしれません。いや、そんなに真剣取らない、ね、でも私は食べれてるから大丈夫ですよ、生きれてるから大丈夫ですよ、そんなに真剣ならなくても大丈夫ですよとおっしゃるかもしれませんが、これはね、神様の恵みだっていうことを覚えておいてください。深い深い神様の恵みだからこそ、あなたは神の言葉に反抗しても、神の言葉を軽んじていても、あなたは食べて生きていけるんです。空気も与えられ、水も与えられ、さまざまなことが与えられて生きていけるんです。これ恵みです。だから神様、この恵みの時に早くこのことに気がついて、そして御言葉に耐えるようになりなさいと言って、神様は忍耐して待っていらっしゃる時なんです。それが恵みの時、今の時、その時なんですね。で、そういう神様の恵みを深く味わうためには、本当に恵みを味わわないと、私たちは多分神の言葉に耐えるということはしないと思います。で、もしも私はクリスチャンですと言うならば、もう一度ですね、皆さんがどこから救われたのか、 何から救われたのかということをもう一回振り返っていただきたいと思うんです。でアラノを旅しているイスラエルの民はエジプトの奴隷状態から救われたんです。肉体的にも精神的にももう究極のそういう状態の中で本当にひどいところから神様はモーセを立てて彼らを救い出してくださって自由を与えてくださったんです。解放です。で解放されたイスラエルの民が即アラノを通ったわけですけども、その困難の中を通ったんですけども、そこで神様は何をされたかと言いますと訓練されたんです。解放されたからそれで OK 一丁上がりではなくて、その後ずっと訓練されてるんです。で今日クリスチャンと言いながらですね、人によって違いますけども、イスラエル人のエジプトでの大変な苦難というそれに近いレベルでの苦難を通ってイエス様の十字架によって救われて感謝しますという人はひょっとしたら少ないかもしれませんね。ある人はですね、いや私友達に誘われてなんとなく教会に来てみただけですよ、そしたらいろんな話を聞いて、まあ別に悪い話じゃないし悪い宗教じゃないから、まあ一応信じると言ったとかね、それから、友達の義理もあってですね、嫌だとは言えない、あるいは、私の親がクリスチャンで、ずっとそういう教会に集うというところに私は育ったから、まあなんとなくクリスチャンですとか、まあなんかと思うようなことがあるかもしれません。そういうふうにして信仰を持った方があるかもしれませんけれども、それは私は全く否定しませんから、そういう人はクリスチャンじゃないと私はここで言うつもりはありません。神様はいろんな方法で救われますから、まあ、ある人は誰かいい結婚相手がいないかなと思って教会に来て救われた人もいるくらいですから、別に否定はしません。しかしその時にその後本当に私はどんなところから救われたのかということをもう一度知ってほしいんです。でもう一度知るということは、実は私たちは一般常識の考えではなかなかわからないんです。以前にどういう状態だったかっていうのはなかなかわからないんです。つまりこれもですね、実は御言葉を通して知らないと本当に自分の罪の深さ、神にどれだけ反逆していたかというのは分からないんです。御言葉でしか分からないんです。今、私の教会では木曜日に学び会というのがありまして、エゼキエル書から学んでるんですけれども、私も久しぶりにエゼキエル書を学ぶことができたんですけれども、あの箇所を見ていくと人間の神に反逆する罪深さのことがよく何回も出てくるんです。でみんなもこう話をメッセージした後帰ってくるんですけども、現代の私たちと一緒ですねって言うんです。つまり神様に反逆するその方法は現代もあのエゼキエルの時代の2000年以上の前のあの人たちも同じような形で神様に反逆してるんです。それを見て驚いていますね。例えば安全神話、エルサレムは絶対潰れないと多くのイスラエルの民が言ってたんです。これは神様が選び神様が建てられた都市で、しかもそこに神の神殿がある、神の神殿があるところを神様が滅ぼされるはずがない、だからどんなに敵が来てもこの町は絶対滅びないという安全神話に固く固執していたんです。少し前も日本では原発の安全神話ということでいろいろ言われましたけども、さまざまな安全神話があると思います。何百年も全然そのエルサレムの都が滅びる様子さえ見えなかったんですから、当然そのような考えになってしまうのはまあ分かりますけどね。だけどもその時にエレミアにしろエゼキエルにしろ、いや神様はこのエルサレムをもう見放されたんだ、 むしろ神様はこれからバビロンの方に目をかけるとおっしゃってるんだ。バビロンに移った住民に対して目をかけるとおっしゃったんだ。だからエルサレムを離れて捕虜となって連れて行かれなさい、連れられて行きなさい、もうここは滅びるからと、神様はもう本当にもう繰り返し繰り返し繰り返し呼んでてもですね、また出てきたのか、また出てくるのか、また出てくるのかって言って、本当に繰り返しその神様の言葉が出てくるんです。出なさい、出なさい、出なさい。ところが多くの住民は、絶対大丈夫だ、神の都だから潰れるはずがないって言って、もうしっかりしっかりそこに掴んでいたんです。で、結果どうだったでしょうか。予言通りに、神の言葉の通りにエルサレムは潰されたんです。そして当然また都の周りを敵が包囲して、バビロンの国の敵が包囲して、中は飢餓状態です。多くの人が死んでいきました。そしてまた、兵隊たちの剣でもって殺された多くの人がいました。疫病も発生して死んだ人も出てきました。つまり神の言葉を無視したために彼らは生きることができなかったんです。しかしバビロンに連れて行かれた人、御言葉通りに連れて行かれた人たちはバビロンで一応、完璧じゃないですけども平安な生活を送ることができたんです。そして70年のちに帰ることができる人も出てきたんです。つまりここでも神の言葉を無視するということは、実は私たちの命に関わることですよということを教えているんです。特に旧約聖書は実物教育的に教えていますので、もう違反したらすぐ命に関わるというね、肉体の命に関わるという教え方をしていますので非常に分かりやすいです。新約聖書になりますと、先ほど言いましたように恵みということが強調されていますので、神の言葉を無視したらすぐ命がなくなるって、そこはないと思いますけどもね、少ないと思いますけども、しかしもっと私たちは神の言葉を真剣に取らないといけないということは、旧約聖書でも新約聖書でも神様同じ原則で見ていらっしゃいます。だから神の言葉を無視して、そしてイエス様の十字架によって救われたということはどんなに素晴らしいものか、それはその時には思ったかもしれませんが、その後さらに自分はどんなにひどい状態から救われたのかということをまたもう一回振り返って御言葉から教えられていかないと、自分の罪の深さはどこまで罪深いのか、自分でどうしようもできないその罪が私たちを支配しているということに気がついていくならば、もう一度イエス様に感謝して、そして聖書の御言葉を学び続けて、そこから励ましを受けて信仰生活を送ることができると思うんです。ところが救われて私は天国に行きます、そこだけで満足して、あとはそこそこ教会生活をやって、捧げるべきものは捧げて、出席するべきものは出席して、そこそこやるだけで本当にイエス様との交わりが薄らいでしまう人にとって、その後問題が起きてくる可能性は十分あります。つまり自分はこれだけ信仰生活をしているんだから大丈夫だ、そして他の人を見ると欠点が目につくわけです。あの人はあんなことをしている、そして指示して、こんなことしちゃダメですよ、ちゃんとしなさいよっていう方に回ってしまうんですね。自分の方には向けないんです。いわゆる非難が多くなってくるんです。非難、批判が多くなってくるんです。あの人は、この人は、その人はちゃんとやってない、でも私はちゃんとやってるというふうにだんだんだんだんなっていってしまうんです。そして私は大丈夫だという、これも安全神話と言っていいかもしれませんね。私は大丈夫、安全神話、あなたは、大丈夫じゃないけども私は大丈夫だという安全神話に陥っていってしまうんです。でそのことに本人が気づいていないということが問題です。気づけば問題は解決されていきます。でも一番大きな問題は気づいていないということです。で私の一番じゃないですね、好きな御言葉の一つはマタイの福音書の7章の3節です。三条の説教、三条の水訓と呼ばれているところの 一つですね、マタイの7章の3節、そこを読みいたします。マタイの福音書7章3節、またあなたがなぜあなた方は自分の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。でこれはですね、私の好きな御言葉の一つなんですが、と同時に嫌いな御言葉の一つでもあるんです。できたならば読みたくない御言葉の一つなんです。で嫌いな理由というのは自分の方に向けられるからです。いや、あなたは他の人ではなくて自分の方を見なさいと言われてるんですね。これ嫌いなんです、私それで皆さんの方に向ける方が私は好きなんです。ほら、お前はどうなんだ、ちゃんとやってるかやってないじゃないかと、ちゃんと聖書読んでるかとかね、これ好きなんですけども、あ、そう、お前はちゃんと読んでるか、ちゃんと理解してるか、それにそれ実践してるかって言われると、いやいや、まあ、そこそこしてますよぐらいでこうごまかしてしまうんです。だから好きである御言葉と同時に嫌いな御言葉なんです。つまりこういったこともですね、御言葉によって歩むということを経験してないと分からなくなってしまうんです。でその一つの一番分かりやすいのはですね、例えば自分が自分の考えで肉の思いで何かをやってるときに、正しいと思ってやってるときに誰かから非難されたとしますね。麻生牧師、それちょっと間違ってんじゃないですか、違いますよって言われたときに、私がムカーッときたら、こいつ何言うんだ牧師に向かってってムカーッときたら、私は自分の肉でもってやっていることと理解した方がいいかもしれません。つまり御言葉によって私が動いてないということです。ムカッときたら、つまり私自身が非難されたということでムカッとくるんです。でクリスチャンというのは私自身で動いてるんじゃなくて神様の御言葉で動いているもののはずなんです。だからもしもですね、私にやったことに対してある人がですね、それ間違っていますよって言われたら、あ、あなたはそう思うんですか、でも聖書にこういう御言葉があるけれども私はこれを信じてやってるんですよというふうに本当に優しく丁寧にお返しすることができるんです。で賛成しようと反対されようとですね、いや私はこの御言葉、神がそうしなさいとおっしゃってるから私はやってるんですよということを思えば、どんなことを言われてもそんなに腹立つことはないです。その人を見下すこともないです。これが御言葉によって生きている人の姿です。しかしそうではないと肉が刺激されて腹が立つんです。何言うんだと、そういうふうにして見分けるのも一つの方法かと思いますね。だから、自分がどういうところから救われたのか、どんなに罪深いところから救われたのか、義人義人、正しい正しい素晴らしい人だと思っているけれども、そのように相手からちょっと非難されるとすぐカッとなってしまう、この罪、エゴイズム、それがですね、もう頻繁に出てくる、それくらいに恐ろしい罪の中にいるってことなんです。で今マタイの福音書7章を開いていらっしゃるかと思いますけれども、ここは三重の説教と言われていますけれども、この箇所に書かれている事柄は旧約聖書にも新約聖書にも通じることが、基本的なことが網羅されているというふうに理解していいと思います。エゼキエル書を見てもこの三重の説教とつながっている箇所がポツポツと出てくるんです。そこでちょっと驚くことがありますね。ここでも新約と旧約はつながっているのかといって驚くときがあります。で、神様がこの御言葉を通りにしなさい、三重の説教のことをやりなさいとおっしゃっているときに、多くの人はですね、いやこれは無理ですよと、こんな厳しい基準は無理ですよというふうにおっしゃる方が多いと思います。ちょうどですね、エリシャの言葉を信じなかった侍従のように、そんな無理ですよ、 明日この飢餓がなくなるってそんな無理ですよと言ってるようなもんです。この三条の説教無理ですよ、これ単なる理想ですよっていうのをおっしゃる方もあるかもしれません。しかし御言葉をよく読んでいきますと、今開いていらっしゃる七章の七節にありますが、ここに求めなさい、そうすれば与えられますと書かれているんです。つまり七章の三節四節五節に書かれているようなこと、まあ一節からこう書かれているようなことを、その前からもそうですけども書かれていることは、私たちにはいやこれは無理だ、もう自分のことに適応して自分の目の針からまず取り除けることはなかなか難しい、なかなかできないと思ったときに、御言葉はぴったり7節で求めなさい、そうすれば与えられますと続くんです。つまり神様が求めなさいと要求されているんです。あなたの力では無理なことはもうとっくの昔分かっていますよ、もう人類の始まりまで分かっていますよ。だからこの私が書いたさまざまなことを、そのことについて求めなさいとおっしゃったんです。信じきれない私をお救いくださいとかね、正直な気持ちで証しさせても福音書の中に出てきますけども、信じたいんだけども信じきれない私を憐れんでくださいとかね、そういう思いでとにかく求めていったらいいんです。そしたら神様は少しずつ一つずつ、一気にではないでしょうけども、少しずつその力を与えてくださるんですね。だから神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、このことをもう一度私たちは知る。そのためにはどういうところから救われて、自分がいかに罪に対しては無力であるかということを御言葉を通してもう教えて、もうこれ以上立ち上がれないくらいのことでその罪を教えられたならば、そういう人は本当に幸いです。なんか立ち上がれなくて倒れそうだったならばもうダメかと思いますけども、神の御前では逆です。もう立ち上がれないくらい罪に押されて立ち上がれないくらいの人を神様は義と認め立ち上がらせるんです。ルカの福音書18章に、神よこんな罪深い私を憐れんでくださいと祈った主税に、その前にはパリサイ人が祈っていますけれども、神よこんな罪深い私を憐れんでください、もう倒れそうな私を憐れんでください、この人が義と認められて帰ってきましたと書かれています。神様とはそういうお方なんですね。ですから私たちはそういう御言葉によって生きるためには御言葉を読まないといけないと思います。で、読んで十分にこう噛み砕いていく。もちろん難しいところはいろんなことを教えられながら、でこう疑問なところもすぐわからないかもしれませんけれども、疑問だったならば疑問だからわからないというとで放っておくのではなくて、一応その疑問として心に留めておくことです。保留にしておけばいいと思います。そうすれば他の箇所をいろいろ学んでいくうちに、その保留にしておいた疑問が解けていくことが多いです。あなたはまだ知識が不足、経験が不足だからその御言葉がわからないだけであって、知識と経験が増えていけば、あ、こういう意味だったのかとわかると思います。つまり保留にしておけばいいです。そんなに悩む必要はないです。必ず主は教えてくださいます。だからクリスチャンがもしも困難の中にあるならば、それは神の力を体験する、御言葉の力を体験する、実はこれは素晴らしいチャンスなんです。失望ではないんです。世の考え方は困難から避けるか、困難がない方が幸せだと思うんです。でクリスチャンが困難がない方が幸せだと思ってはならないんです。神様はそのようにクリスチャンを導かれていないんです。神様は困難を与えて、その中から御言葉を信頼するというように導こうとされてるんです。それが神様の方法なんです。だからチャンスなんです。忍耐がいると思います。苦しいかもしれません。でもそれはあなたを成長させる素晴らしいチャンスなんです。決してあなたを倒すためではないんです。であなたが耐えられないその困難は神様与えないと約束されていますので、あなたに適切な 困難を与えて、そのことを通してあなたを訓練して、神の子供としてふさわしくしようとされているんです。絶対そこに倒れることはありません。主イエス様は荒野でサタンの言葉を無視されましたけれども、そして神の言葉を優先されましたけれども、餓死されたでしょうか。石をパンに変えなかったために餓死されたでしょうか。それはないですね。ちゃんと予定通りの生涯を送っていらっしゃいます。神の言葉というのはそういう力があるんです。だからぜひ困難が来た時に信頼と忍耐を持ってそこを通っていってください。でそういう経験を積み重ねていってください。でそういう経験はあなたにとって必ず宝となります。宝です。素晴らしい宝です。そしてさらにその宝というのは、私たちが豊かになった時に高ぶらないためのブレーキ役となります。イスラエル人は荒野を出てカナンの地に入った当初は良かったんですが、あとだんだんだんだん強大になって、その門王の時にまあピークになったんですけども、豊かになった時に彼らは高ぶったんです。だから高ぶった時に神様は過去のことを思い出しなさいって言われたんです。過去どんなふうに神様がその困難から励まし助けてきたかを思い出しなさいとおっしゃってるんです。でもそれすらも実は民はしなかった高ぶったままで、結局エルサレムが倒されてしまうということになっていったんですけども、だから私たちも注意しないといけません。困難の中でイエス様によって救われた、助けられた、励ましを与えられたということを、その経験を積んでいって、そのことをしっかり覚えていってください。そして何か豊かになった時に、力を持った時に、俺がこの力を自分で得たんだというふうに思わないで、過去のことを振り返ってください。どこから救われたか、誰がその救いを与えたか、誰があなたに過去において励ましを与えたかを思い出してください。素晴らしい、これは宝です。で神の力を求めようとする原動力なり、天の御国にゴールするための御言葉一つ一つを通って天の御国にゴールするための道です。そのための訓練の場なんです。最後に詩編の119編を読んで終わりたいと思います。119編の71節と72節お読みいたします。詩編の119編の71と72です。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。私たちもこういうふうに心から言えるクリスチャン生活を送っていきたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。神様、今日もあなたの御言葉を語ることができまして感謝いたします。この世の見方、価値観、それに本当に振り回されがちな私たちです。常識、人からの評価もありとあらゆるものが私たちの周りを囲んで、神の言葉に信頼することを弱めようとサタンが働いております。どうぞその時にイスラエルの民の失敗から多くのことを学べますけれども、私たち自身の個人的な体験においても過去にくださった神様の恵み、励ましをしっかりと覚えており、そこに祝福があることを信じて御言葉をしっかり学び取り、そしてその御言葉を心に留めて、求めて、あなたからの力を求めて、一日一日を歩む信仰者としてさらに変え続けていってくださいますように心からお願いいたします。この教会にあなたの豊かな憐れみと祝福がありますように、救い主イエスキリストの お名前を通しお祈りします。アーメン。